皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、今回もペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいなという例のシリーズなんですけれども、収録するのは今4月の29日、月曜日と言いましても、昭和の日で、祝日と、まあ、ゴールデンウィークの前半を、まあ、間もなく過ぎようかなというあたりなんですけれども、皆様、いかがお過ごしでしょうか？まあ、今日はですね、曇りのお天気で、最高気温が25度、まあ、どんよりとしているお天気なんですけれども、昨日28日は、めちゃめちゃ暑くて、まあ、奈良では、最高気温が27度かな？でも京都は昨日最高気温28か29度かぐらい上がってめちゃくちゃ暑かったんですけれども、まあ、とはいえですね、まあ、まだまだ、まあ、もう春から夏に変わっていこうとしてるとはいえ、朝夕の天気と昼のお天気の寒暖差が大きくて、体調の方を崩されたり、していないでしょうか。まあ、非常にですね、そういう寒暖差激しいというお天気、あるいはもう黄砂が結構待ってて車がすぐに黄色くなっちゃうみたいな、そういうような感じなんですけれども、まあ、ペルペルの方はですね、このゴールデンウィーク、まあ、今ちょうどまさにその真ん中にいるわけなんですけれども、まあ、今日はですね、まあ、いろいろとその買ってきた野菜の苗を植え付けたりとか、いろいろ整理整頓みたいな感じしてたんですけれども、まあ、最近としましては、4月の25日の木曜日、まだゴールデンウィークが始まるちょうど前だったんですけれども、この時にですね、まあ、久々に、大阪のフェスティバルホールに行きまして、まあ、中島みゆきさんのライブ、歌会ボリューム1を、見に行ってきました。というのは、まあ、パートナーのののちゃんが、みゆきさんのファンってことで、まあ、ペルペルはですね、まあ、ファンまでは行ってないんですけれども、まあまあでもそのいろいろと、歌の方は、非常に、まあパワーいただいたりとか、時には、ちょっとほろっと涙誘われたりとか、まあそんな感じで中島みゆきさんとは、まあ繋がってるっていうか接してたんですけれども、まあライブ自身はですね、なんと40年ぶり、まあ40年ぶりって言えば40年前に行ったライブは中島みゆきさんではないんですけれども、まあその40年前に行ったのが、まあ、アイドルの、早見優と。まあ、早見優さん、大阪厚生年金ホールで、ライブやってまして、ちょうど、同じ、陸上部の、同期の子から、誘われて、で、もう、チケットで払ったるから、なんか一緒に行ってくれへんか、みたいな、こと言われたんで、まあ、そんな風にそこまで言ってくれるんやったら、じゃあ行こうかな、みたいな。っていうところで、まあ、早見優のコンサートに行って、まあまあ、こんな感じやねんな、みたいな、ことやったんですけども、まあ、それ以来、全く、コンサート、ライブには参加しておらず、まあ、今回、まあ、その40年ぶりに、まあ、でも、あれかな、こう、本格的にしっかりと、聞かす音楽、聞かす歌、っていうのを聞けたのは今回が初めてで、まあ、中でもその、やっぱり中島みゆきさんってことで、まあ、歌はもちろん上手いと、心にジーンと来るのはもちろん、その、ギャップの MC がまた可愛らしくて、非常にですね、その楽さ、面白い、魅力的というか、そんなんが楽しめたかな、みたいなところでしたね。で、まあちょうどですね、まあその、ののちゃんがみゆきさんのかなりのファンだったもので、まあそこで CD を買うと、まあ生サインがもらえるみたいな、先着何名様まで生サインもらえるってことで、その先着何名ってことが全くわからないってことで、まあ、50名なのか、それとも、うん、まあ、100はいかないけれども何名なのかみたいな、そんな感じになってるみたいで、まあ、ライブの方は、まあ、5時15分開演で、ごめんなさい、5時15分、会場で、6時半から開演だったんですけども、でもそのやっぱり、先着何名までわかれへんと、 だけど生サイン欲しいねんと。で、CD も欲しいのあるねんってことでしたから。まあ、早めに、やっぱり会場には到着しまして、まあ、1時半過ぎぐらいにはもう到着しまして、そっからずーっと並んで、まあ、久しぶりに、まあ、その、CD を買って生サインもらうという目的のもとで、並んだかな、みたいな。まあまあ、まあ、つい最近というか2年ぐらい前までは、ユニバで、まあ、ハピネスブラスバンドっていう、その、まあ、アーティストというか、パフォーマーにすごく、引き付けられまして、で、彼らの演奏を聞くために、いろいろ、推し活というか、朝早くから行って、で、その、椅子で、道路のところに座って、次のライブもまた、いい場所で見れるように見るみたいな。まあ、そんなこともやってたんですけれども。まあまあ、でもそれよりも今回はその、ずっと立ちっぱなしで、まあ、フェスティバルホールの中で、これ座ってもらったら困りますってことで、立ちっぱなしでずっと、5時ぐらいまで待ってましたので、だから1時から、1時半から5時ぐらいまでなので、3時間半か。いや、そうかな。4時間か。まあ、4時間ぐらいですね。約4時間ぐらい並んで、まあ、無事に、まあまあ、50番目ぐらいだったんですけども、まあ、無事に、まあ、生サインの方はもらいまして、で、まあ、ちょうど僕も並んでたので、2枚生サインもらって、で、1枚は、ののちゃん、1枚は、ペルペルということで、まあ、ちょうどいいお土産ができたし、で、まあ、今日もこのライブもいろいろ聞けて感動も残ってますので、まあ、その家に、そのサインを飾って、それを見ながら、あ、こんなんやったな、みたいな。そういうことを思い出しながらまたパワーもらえるかな、みたいな。まあ、そんなところでですね、過ごしたのが、まあ、ゴールデンウィークの前やったんですけども、まあ、実質、ペルペル的には、まあ、ゴールデンウィーク、やっぱりちょっと、いつもとは違った過ごし方しましたよ、みたいな。ところで、まあ、中島みゆきさんのライブに行けたのが、すごく、まあ、面白かった、みたいな。まあそういう感じでしたよと。でまあそこでは生サインももらえたし、で自分自身はキーホルダーのグッズがあったので、それが一番もういろんなものを見てる中で、非常にまあ思い出になるいい感じで日常でも使えるかなみたいな感じだったので、キーホルダーが2200円で売ってたんですけども、それをまあ買いまして、で、まあちょうどいい思い出もできたかなみたいなところがですね、まず、まあ、ゴールデンウィークの、ペルペルのゴールデンウィークの、まあ、一番初めやったかな、みたいな、走りやったかな、みたいな、そんな感じでした。その後ですね、まあ、27日から連休が始まり、27日土曜日、28日、ごめんなさい、27日が、27日土曜日か。で、28日が日曜日。で、今日が29日ってことで、まあ、大概の方は連休の3日目だと思うんですけれども、まあ、昨日今日はですね、ペルペルはホームセンターの方に行きまして、で、それでですね、まあ、ちょっと兼ねてから、まあ、今年もミニトマトを植えるで、と。去年なかなかミニトマトやってよかったと。たくさん収穫もできたし、それで、サラダでも食べたし、だから、ピザトーストにしたりとか、するのも良かったし、で、普通に夜のおつまみみたいな感じで食べるのも良かったし、ということで、今年もですね、ミニトマトやろうと。で、去年はですね、ミニトマト以外にも、キュウリとか、それから、ゴーヤとかもしてたんですけども、そのゴーヤはなかなかうまくいかなかったと。で、これ、後からですね、なんでこんなにうまくいかなかったかな、ってことで、いろいろ、まあまあ考えたり調べたりしてたんですけども、ゴーヤは、なんと、自分で、あれですよね、この、受粉を、人工受粉してあげなければ、ならなかったみたいで、それは全く、素人の初心者のペルペルは知らなかったもんで、だからそれがですね、十分やりきれてなかったので、実があんまりならなかったと。まあ、なんでかなと、日陰でも結構実なるで、みたいなことを聞いてたので、で、まあ、そのままほっといたんですけれども、まあ、キュウリの方は、なってたしよね。トマトの方も何もやらんでも実になってたんで、いやゴーヤもなるんやろなみたいな感じだったんですけど、いやいやゴーヤはちゃんと自分で人工授粉やらないとダメですよと。でキュウリの方はなんか聞くところによりますと、 受粉しなくてもキュウリの実はできるみたいで、でキュウリの方は受粉してないやつは種なしキュウリみたいになってて、でちゃんと受粉したやつはブツブツとした種があるような、そんな感じになってて、でペルペルのはそれ全く知らなかったので、まあ実がなってたのでキュウリってのはそんな受粉やらなくてもいいやなみたいな。でミニトマトもなんか受粉はほんま必要みたいなところはあるんですけど、でもミニトマトの場合はなぜか、なんでしょう、なんでかな、その風でよく、細長い、そこ背高いというか枝が伸びてたので、それで風で振られて、花粉が自然に行ったのか、それなぜかわからないんですけど、ミニトマトは本当豊作だったんですけれども、まあまあそんな感じでゴーヤはそんなに取れなくて、まあ印象悪かったし、でキュウリもまあまあ水やりがやっぱり大変やったなみたいなところでしんどかったので、そういうことで今年はですね、一番まあまあ自分として手応えのあったミニトマトに、まあ専業してというか、そこに力を注いでやっていこうということで、まあ去年は4株植えたんですけれども、今年はですね2倍の8株にしようかなということで皆さんに言ってたんですけれども、まあちょっとですねいろいろ考えた結果ですね、去年はやっぱりちょっと栽培の方法が素人すぎて収穫高が本当はもっと取れたんちゃうかなと。で、去年はですね、なんと14リットルの土のそのまま買ってきた袋に、2株端っこに両サイドに、トマトを植えまして、だから土14リットル2袋を買いまして、1袋に2株ずつ植えてっていうやり方でミニトマトを植えまして。で、それでですね、まあ、とにかく、そのいろいろ一本仕立てとか二本仕立てとか三本仕立てとかいろいろあるんですけれども、全くわからなかったので、とりあえず、まあ、あの脇芽もですね、そんなに取らないで、一回どれぐらいできるかわかりへんから、まあ、できる限り、まあ、自然な形で、で、どれぐらい、ま、ミニトマトなるかみたいな、そんな感じでやっていこうということで、まあ、でも、結構そこそこは、まあ、大量だったわけなんですけれども、でもなんかいろいろこう、調べていくうちに、どうやらちゃんと育てると、まあ、特に、プランターで植えるミニトマトっていうのは、3本仕立てでやったら、収穫が、その、普通の状態よりも、1.5 倍ぐらい良くなりますよっていうのを聞きましたので、でしかも、ちゃんとその土の量とか鉢の大きさとかも考えて、で、その、間隔も考えて、鉢プランターを置いてみたいなことをしたら 1.5 倍の収穫得られるってことで、だから4株去年だったのが、今年はすごいもっと収穫欲しいってことで2倍の8株にしようかなと思ってたんですけども、 1.5 倍の収穫になるってことでしたので、だから4株のまま植えて、で、鉢を、まあ、今回はですね、去年は14リットルの土の入った袋に2株植えましたけど、そうじゃなくて今年は。まあ、9号鉢。9号鉢ってことは、1号にあたり3センチなので、3区27センチ。27センチの直径の鉢に、まあ、でも本当はなんか10号、11号ぐらいがいいでって言われてるんですけど、まあ、でも8号から10号、11号ぐらいって言われてますので、9号だから、まあまあ一応言われてる、まあ範囲の大きさではあるんですけども、その鉢を4つ買いまして、100均で。で、それに、3本仕立てで植えていこうかなと。いうことで、まあ、いろいろやっぱり去年1年やってますので、ね、いろいろ YouTube を見たり、ね、まあ、立ち読みでその育て方を見たりしましたので、まあ、ちょっとそのあたりの反省も活かして、まあ、下の部分、しっかりと、風通しも良くしてあげて、ね、そうじゃないとちょっとやっぱり、あの、虫がとか病気の問題がありますから、だからそういうことも考えまして、8、9号鉢の真ん中に苗を植えて、で、そこに、よくあの、100均とかでも売ってます、その、金属製の、なんかこう、ワイヤーで作った鉢置きみたいな、ちょっと高いところ、高低差を使って、鉢をこう、置いたりできるような鉢受け、鉢置きがあるんですけども、それを、ちょうど反対にして、鉢のところに、こう、入れました。その、だからちょうどすっぽりトマトの苗が入るように 逆向きの鉢受け、ワイヤー製の鉢受けをゴッとこう入れまして、土に置きまして、でそこで竹ひごありますので、竹ひごをそれで、止めて、それから、うまく枝を誘引しながら、三本仕立てでやろうかなと。まあ、そんな風に今考えてまして。まあ、三本仕立てってのはどんな感じかと言いますと、ちょうど一番花が咲いたら、ちょうど一番その下にある脇芽っていうのは切らないで、これが結構成長するから、これはこれで残してくださいね、と。で、まあ、その本筋の、まあ、茎と、で、その、一番花の下の脇芽を伸ばして育てていくっていうのが二本仕立てで。で、三本仕立てっていうのは、その、まあ、本筋の茎、枝と、で、からその、一番花の真下にある脇芽と、これで二本目。で、ちょうどまたその下にある、枝。これを伸ばしていくのが三本仕立てで。で、これで様子を見ながら、ちょうど竹ひごがありますから。で、これでうまく、まあまあ紐とかでくくったりしながら、広げていって、で、まあ通気性も良くしてやっていこうかなと。で、これがですね、まあちょうど順調に育っていって、かなりまた、上に伸びていくようであれば、ちょっとまたその上の方で、紐をつけて、麻紐とかをつけて、で、それをですね、さらに、今度、またその上の方にもこう、紐、長い紐をこうつけといて、そこに、なんか洗濯バサミとかを使って、挟んで、で、これで自由にまたその伸びていく枝を引っ張って、しっかりと伸ばしていけるように、伸ばしてあげると、その葉っぱも、しっかり太陽を浴びますので、その太陽のエネルギーを実に変えることができるってことで、まあ、そんなやり方で、まあ、去年の教訓、いろいろ今年また得た情報を活かして、今年は今年でそれでいいようにやっていこうかな、という感じで、さあ、どれぐらい、まあ、収穫が増えるかな、みたいな。まあ、そんな感じで考えています。さらにですね、今年はちょっとそのいろいろ、まあ、週に1回ぐらい、液肥とかであげながら、トマト、まあ、肥料を上げすぎてもいけないんですけども、液肥とかでちょうど実ができてきた頃にはしっかり上げてあげた方がしっかり実になってくれるので、まあ、今年もですね、それをしっかりと続けるってことと、ね、去年との違いはですね、今年はですね、卵の殻、これをですね、卵の殻は、まあ、石灰分が含まれてまして、これを土に混ぜてやるとアルカリ性になると。まあ、完全なアルカリ性やったら、植物はダメなんですけれども、まあ、日本の場合は、結構酸性の土壌が普通なので、まあ、雨降っても酸性の雨ですから。だから、それで酸性の土壌になっているので、まあ、植物がよく育つには、弱酸性がいいってことで、ちょっとアルカリ分を入れてやった方がいいってことで、まあ、だから、一番初め、畑おこしの時には、石灰を、まずは、土に混ぜたりするって感じなんですけれども、まあ、そのですね、卵の殻っていうのがちょうど、その、あまり強すぎず、ね、まあ、弱すぎず、で、徐々に、その、石灰の、影響、アルカリの影響を与えるってことで、まあ、その、小石灰とかはめちゃめちゃ強いので、駆動石灰も、まあ、次に強いんですけども、これらやったら巻いてすぐには、苗とか種とか植え付けできないんですけれども、でもこの、今回の卵の殻っていうのは、絶妙の、まあまあ、弱々しくもなく、強すぎることもなくという、絶妙の石灰の性質、アルカリの性質がありまして、まあまあ、有機石灰みたいな、近いようなところがありまして、それをですね、まあ、ペルペルはその、100均のセリアで買ってきました、すり棒とすり鉢で、一生懸命グリグリ凝って細かい粒にしまして、それを、まあ、土に混ぜて、今年はそんな感じで、まあまあトマトの土作りもしましたので、まあ、結構どれぐらい収穫できるかわからないですけれども、まあちょっとそんな感じで、今ですね、このトマトの苗植えをこのゴールデンウィーク楽しんでますよーと。ね、1.5 倍の収穫目指して、まあまあ4株植えましたと。 さらにですね、今年はですね、ちょうどまた、あれですわ、この間から、イチジク苗と、ブラックベリーの苗、これも、安く売ってたので、買ってきてやってますよってことだったんですけど、まあ、イチジク苗もですね、3株、今ちょっとやってるんですけども、今のところはですね、順調に、結構育ってきてるかなと。まあまあ、3株、これはですね、まあ一つはですね、まあいわゆる、まあもう昔ながらのイチジクで、まあ、蓬莱市、日本酒と呼ばれてるやつ、これが一株、これ一番大きい大きさなんですけども、もう一つですね、二つはですね、ちっちゃい感じで、ダルマティという、持ってるんですけども、まあこれもやっぱりいろいろ今年初めてのイチジクってことで、いろんな挑戦、チャレンジをしてまして、まあ日本酒の方はもうかなり大きくなってきてますので、まあそのまま一回伸ばすだけ今年は伸ばしてみようかなと。で、それで、まあ実がなるのかどうか、ちょっとやってみないとわからないので、まあまあミニトマトもやってみていろんなことが分かって調べて、で今年改善して、まあまあ自分なりに良くなったんちゃうかなと、育て方、やり方良くなったんちゃうかなと思ってるので、いちじくもまあ今年まずはやってみようと。ことで、まあ日本酒そのまま一回生やしてみようかなと。そのまま自然の形でどうなるのかなと。で、このダルマティは今二つありますので、一つはそのままで育てて、一つは十文字という、まあ一般的によくその、いちじく農家さんがやってるプロのやり方。どういうやり方かって言いますと、これはですね、その二本伸びた、斜めに伸びた枝を若いうちに引っ張りまして、T の字にすると。で、T の字にして、ほんで、まあ、まあ、その、一番初めの伸びてるやつで、こう、十字になってるってことから、まあ、十文字仕立てと呼ばれるそうなんですけども、これをすると、その十文字にしたい T に伸びた横枝から、縦にまた新しい枝が伸びてきて、で、そんなに高くなることもなく、まあまあ、収穫しやすいでと。いう、そういう形で、非常に、農家のプロの人たちはこれをやってるということで、で、これをですね、ちょっとやっぱり一回やってみようということで、ちょうど、そのダルマティが、いい感じで枝が最初伸びてきたので、それを紐をつけて、で、ブロックで、まあ、お金のある方は、ちゃんとそれ用の専用のプランターがありまして、で、紐で引っ張って横にくくりつけとかあるから、それにくくりつけるのが売ってるんですけど、ペルペルはですね、もうあるもんを利用してやろうってことで、まあまあ、ブロックが、普通のあの、普通のブロックですけど、置いてあったので、それに、こう、紐をつけて、麻紐をつけて引っ張って、ちょうど十文字にして、それが今いい感じになってきてると。で、これがですね、またどうなっていくかと、今後、まあ、継続観察しながら、また、いろいろ気づいたことはやっていこうかな、と思ってます。で、まあ、目標はですね、これで、うまく育てていけば、来年ですね、来年の2月ぐらいになったら、まあまあ、ちょうど、切りまして、まあ、まあ、切ったりして、で、その切ったりしたやつもまた挿し木に使えるってことで、今3株ありますから、1株から、まあ、まあ、最低3、3つぐらい挿し木の枝を切ろうかなと思ってまして、まあ、まあ、あんまり短すぎても、だから育ちが良くないっていうのを聞いてますので、まあ、まあ、まあ、そこそこ、まあまあそんなに極端な短いってことはなく、まあそこそこの微妙な大きさかもしれませんけど、それで、3本ずつ以上ってことなので、3株ありますから、これで、サザンが、9と、新たな9株に、この今ある3株で合わせて12株ぐらいと。まあもしかしたら16株ぐらいになるかもしれへんみたいな。まあそれぐらいで、また少しずつ、いちじくの株も増やしていこうかなと。まあ、ちょうどこの増えていくのが、なんでしょう、この株で例えますと分割みたいな感じで。で、増えてきてまた収穫も上がるみたいな。配当が上がるみたいな。まあ、そんな感じを楽しみにしています。で、あと、ブラックベリーの方はこの連休のところで、まあ、これはですね、結構、繁殖力が、大きいと。いうことで、しかも、育てやすくて病気にかかりにくいと。で、まあ、できた実についてもラズベリーよりも酸っぱさがなくて甘いということで、まあまあジャムにしたり、そのまま生で食べたり、アイスクリームに上から振りかけたりみたいな、まあそうやって食べることができるので、まあペルペルの家にはミントはあるので、 ミントとそのブラックベリーで、そのアイスクリームの上にかけたりして食べてやろうかな、みたいな。まあそんなことを考えてまして。で、これもですね、まあ繁殖大きいのでもうちょっとしたら、ちょっと枝を切りまして、一回挿し木してみようかな、と。まあ思ってるんですけれども、これが6月から、まあ7月あたり、ちょうどいい時期が出て聞いてますので、もう早速やるかもしれへんし、まあまあでもとりあえず一回伸ばしてみて様子見るかもしれないし、みたいな。まあそんな風に思っています。で、これですね、このオベリスクが、結構、オベリスクというか、その枝をですね、結構上に伸びていくように、誘引していくようなやつあったらいいで、ということで、まあ、オベリスク、これ買うとですね、結構やっぱり値段しますから。だからこれをですね、なんとかできないかなってことで、まあ、ペルペルですね、あるものを利用して、それで、なんでしょう、こうやっていくってところに今、喜びと言いますか。まあ、半分、まあ、なんちゃって自給自足的な、あるものを利用して、なんとかですね、こう、まあ、要点を抑えながら、それではお金もかけずにあるものを利用してやっていくみたいなところがありまして、まあ、さっきですね、そのミニトマトの時に使ったワイヤー製のこの鉢受け、鉢置きみたいなやつ。これを利用しまして、これにまた余った竹ひごをうまくつけて、オベリスク。まあ、言うたら、あれですわ、その形的には、まあ、見た目はクリスマスツリーみたいな感じ。クリスマスツリーみたいな感じの針金のワイヤーで、この、伸びていくやつ、ここに、枝を誘引して、こう上に、持っていきますよ、と。そうすると、そのちょうどできた実がですね、こう垂れ下がって、いい感じで、まあ、クリスマスツリーに飾られた飾り物みたいな感じで、こう、実ができるで、みたいなイメージが、頭にありまして、それを使いまして、オベリスクを、まあ、やりました。これもですね、もう新しく買うことなく、もうあるものを利用してってことで、だいたい、まあ、高さ的には170センチぐらいの、まあ、手作りオベリスク使いまして、で、これをですね、今、まあ、伸びていって、これに誘引していきながらやっていくの楽しいな、みたいな感じで今やっています。さらにですね、昨日、まあ、イチゴの苗が、半額でホームセンターで売られてましたので、これはちょっとまたじゃあイチゴ、まあ、いちごも欲しいなと思ってたんですよ。いちごもなんで欲しいかって言いますと、これもランナーが伸びてきて、結構株が増やしやすいと。で、なんか、YouTube でやってたんですけど、ある人が言うには、結構畑に植えとったらそのままどんどん増えてきよるから、勝手に、やって、ね、あ、できてるわ、みたいな感じで食べれるで、みたいな。まあそういう楽しみもできるでってことを聞いてましたので。これで、ちょうど半額だったので、もうちょうど今、イチゴはですね、4月から6月が、まあ、収穫期ってことで、今、まあ花が咲いて、実ができて、どんどん実を取っていきますよぐらいの中での、まあちょっと、まあ植えるには遅いんですけども、まだ遅いってことで、まあ半額で売られてたんですけど、まあベルベルですね、この春のですね、収穫ではなくて、まあ、今回はですね、もう、ランナー伸ばして、株を増やしていくで、と。まあ、さっきも言いましたね、この、あれですよ、株の分割で、どんどん株数を増やして、で、その買った時期がですね、そのちょうど、まあ、大暴落した時とか、あるいは、権利落ちの日とか、みたいな感じで、まあ、今、一部の株も半額で買ってますから、ちょうど、すごい株価が下がった時に買って、これが分割してさらにこう増えていくでみたいな。ほんで配当また次の時もらえるのを狙いますよみたいなところであるので。で、それをですね、ちょうど今ランナーが伸びてそうなやつがあったので、それを今2株買いまして、で、これをですね、今植えることにしたんですけども、最初はですね、こう壁掛けみたいにしておしゃれにして植えたのかなと思ってたんですけど、なんかいろいろ調べてみますと、イチゴっていうのは結構根がしっかりと、してる植物みたいで、結構縦に、深い鉢の方がしっかりと根がそこで伸びまして、体作って栄養分も吸収して、で日光のエネルギーで、美味しい実できるみたいやで、ということを聞きましたので、まあ、その壁掛けの鉢では、イチゴあかんなーってことで。でもですね、プランター、そんな深い鉢もうないでーってことで。でもさっきも言いましたように、ペルペルはですね、なんちゃって自給自足というか、そんなに買わなくても、あるものを利用して工夫すれば、要点さえ抑えておけば、楽しくできるんちゃうかなと。 まあ、それがですね、本当にやりがいがあるというか、ペルペルの面白みを帯びているこの農業とか、そういう自然の力を利用して、ね、いろいろとまた収穫を上げていき、で、どんどん株も増やして、さらに拡大していくっていうのが、これ楽しい。まあ、本当に最高のペルペルにとっては楽しめるゲームなので。まあ、そういうことで、あるものを探してみますと、ちょうどいいカゴがありまして、プラスチックのカゴがありまして、こう全部、両サイド、下も、網の目になってまして、このカゴにですね、ちょうど、その、ミニトマトで使った、土の後のビニールの袋が、何個か余ってましたので、それをですね、この穴を塞ぐために、土のビニールを、こう、貼り付けまして、で、これを、こう、ちょうどいいように貼って、で、まあ、ポツポツポツと、両左右、下も、まあ、その、あれですわ、プラスドライバーの先使って穴をポツポツ開けまして、それやったところに土を入れて、で、邪魔になった、そのビニールの端っこのところは、もう軸でも使わなくなった、いろいろ、ハサミ、その、あれですわ、その、なんていうかな、あれ、その、洗濯バサミ的なやつがありますので、それを、まあ、うまくこう、形が綺麗にうまくいくように止めて、そうやって、まあ、本当に、なんちゃって、カゴを利用した、底の深い鉢を、もう作りまして、まあ、去年、何回ながらその土袋を使って、そのまま、二株ミニトマトを植えたりしても十分いけてますからね。袋栽培も十分いけてますから。だからその袋栽培に近いようなカゴを使った、まあまあ、袋栽培的な。それで、イチゴを植えれるような、まあ、応急処置的なそういうものを作りまして、それをですね、ちょうど今植えまして、で、それでランナー伸びてきたやつもちょうどそれを伸ばして、そこの土のところに、もう、ちょうど土を接してて、伸びて、いいんやって、こう伸ばしてくれていいよってことで、こう、うまくして、ほんで、その、ランナーが動かないように、軸で使っていらなくてたクリップを、こう、ちょっと、伸ばして、で、U の字にしまして、で、その逆 U の字にして、ランナーを止めて、そのまま、増えていきやすいように、根が張りやすいようにして、みたいな。まあ、そんな感じをして、また、イチゴの方も一回やってみようかな、と。いうことで、まあ、ペルペラですね、この、ゴールデンウィーク、まあ、ゴールデンウィークのちょうど始まる前、まあ、ペルペラ的にはもうゴールデンウィーク、気分はゴールデンウィークやったんですけども、中島みゆきさんのコンサート、ライブを、まあ、ののちゃんと一緒に行って、で、まあ、40年ぶりのライブを楽しみましたよ、と。さらに、このゴールデンウィークの前半、ホームセンターでいろんな苗を行って、ちょうどミニトマトの苗も、まあ、33% 引きになってまして、イチゴの方も半額になってましたので、その苗を使って、去年の反省を踏まえ、自分なりに内地へ絞って、考えたやり方で、まあ、やってますよ、と。その安く株を買って、それを今までの、まあ、知恵を使って、知識、知恵を使って、丁寧に、育ててあげて、ほんでこれをまた、来年には、株を増やして、で、またその来年以降の、2倍、3倍以上の生産につなげていくで、そういう楽しみ、おもろいですよ、みたいなところでやっています。まあ、他にもですね、今ちょっとですね、いろいろと、あと何植えようかなと考えてまして、今現在ペルペルが植えてて役立ってるのはニラ、それからネギ、三つ葉、これはですね、まあ、去年からやってまして、これは室内で家で、まあ、ニラは外でやってるんですけど、葉ネギ、ネギと三つ葉は家の中でやってまして、これは毎回ですね、食事の時に、飲んだりするお味噌汁とか、お吸い物とかに使わせてもらってて、非常に重宝してると。 で、ニラは、まあ、外に植えてまして、これは無限に、まあ、できるってことで、まあ、そのままやっといたら自然に、その周りにこぼれ種で増えていくで、みたいなことを聞いてますので、まあ、これも今ちょっと実験的にやりながら、ちょっとやってるかなと。で、ニラの場合も、これ、いるのだけ切ったら、またどんどん根っこ残ってたら、どんどん生えてくれて、と聞いてますので、まあ、こんな形でこれも残していこうかなと。で、さらにですね、今考えてるのは、大葉。しそですね。これ今までやってなかったんですけど、まあ、結構ですね、もうちょっとしたらお作りとか、で、自分で海鮮丼とかもしようかなと考えてるので、この時にしそ、大葉があると美味しいので、で、そういうことで、ちょっとこれもまた育て始めようかなと。で、これも、外でやってると、結構虫に食われたり、油虫とかも来るかなってことなので、室内で大葉、生産しようかなと。で、あと、パクチーも今考えてまして。で、パクチーがですね、これ今まで全く植えてなかったんですけど、意外に役立つんちゃうかなと。で、それはですね、麺類でも役立ちますし、あとタコスでもパクチー使えるし、あとですね、この間、そのノンちゃんとライブに行った、時の朝ごはんですね、台湾料理店に行ったんですけど、台湾の豆乳スープと言いますか、何だか、シェントラジャンっていうんかな。これがですね、なんか豆乳を使って、で、それをまた、熱湯とかを使いますと、もう、豆腐みたいになって、で、そこに、いろいろ揚げパン入れたり、パクチー入れたりすると、なんか美味しい朝ごはん、まあ、屋台とか出てくる朝ごはんになるみたいで、これ結構美味しくて、お腹持ちも良かったので、だからそういうのもあり、パクチーって、意外にこう、麺類だけじゃなくてタコスや、その台湾料理の朝ごはんの豆乳スープみたいのでも使えるので、これをですね、パクチーちょっと、まあ、苗でやるのか、種でやるのか、ちょっとまだ未定なんですけど、その辺もやってみようかなってことで、考えてるみたいな。ところで、ちょっと今日はもう時間が来てしまったので、あんまりお金のこと言えなかったんですけれども、今ちょうどなんと、今日、円がですね、160円に行ったってことで、まあ今ちょっと159円に戻ってますけども、どうなんねや、みたいなところで、ゴールデンウィーク明け、どんな相場になるのかわからないんですけれども、あとですね、皆さんにちょっとまた言おうと思ってたのは、半導体の株でも結構高配当のものがあるので、まあこれがですね、5月に入り、調整があった時に様子を見て、まあちょっと、購入も考えるかもしれないでって話しようと思ったんですけれども、まあそれについてはまた改めて話していきますので楽しみにしといてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。さあ、あと残り後半のゴールデンウィーク、楽しく皆さんお楽しみくださいませ。それでは皆さん、おやすみなさい。